HSS 型 HSP こんなんでインダーラディオ、お相手はキラテンです。少し前からですね、実は収録現場がパワーアップしておりまして、現場というか環境ですね、厳密に言うと収録する場所、そして編集をするソフトがちょっとリニューアル、いい方のリニューアルをしたんですけれども、それに伴ってですね、当然環境が変わればいろんなものが変わる、良かった点ってあるんですけど、悪かった方の点として、キラテンが過去3回ぐらいだいぶ早口だったよというふうなご指摘をいただきまして、お耳苦しいところ大変申し訳ございませんでした。この場を通じてまずは謝罪いたします。早口になってたんですね。ちょっとテンションも上がってたんでしょう。で、そのね、ご指摘をしっかりいただいて、今日はゆっくりめにお話ししたいなと、そんな雰囲気です。パワーアップしたら当然デメリットもさることながら、メリットだってきっとあります。そんなところなんかはね、また回を変えていろいろお話をしてみたいと思いますので、いよいよ今日の本題のお題の方に行ってみましょうか。今日は HSP でゆるミニマリストでありますキラテンが選ぶ買ってよかったなというものの6選、2023年下半期バージョンという形でお届けしていきます。2023年もね、残りわずかとなりますから、下半期を振り返るにはちょっと早いタイミングではありますけれどもですね、なかなかいいものに巡り合えたなと、納得の買い物だったという HSP 視点のお届けのアイテムが揃いましたんで、ぜひぜひ、いろんな形で お伝えしていこうという企画で、ブログではね、一足お先に公開してしまったんですけれども、せっかくの音声なんで文字だけでは伝わらない私の使用感とか、そういったものも交えてですね、お届けしていきます。暦が12月、毎年のことなんですけどね、近づくほど、12月に近づくほどリアル店舗だけではなくてネットショップなんかもね、年末商戦でお値打ち価格が続きますよね。これが本当にお値打ちかどうかというところもあるんですよ、当然ね、商売のね、原理で言うと。ただそういうことも踏まえて盛り上がってるっていうのはいいじゃないですか。なんか世の中が活性化してるなっていうのって、純粋に嬉しいことだというふうな、その心の余裕っていうのは持ちたいなと思ってます。そんな背景としての我々 HSP はですね、瞬間的に優先順位ってつけるの苦手でしょ、多分ね私もそうです。もうあと残りわずかみたいなところで、どれがいいみたいな優先順位決めろって言われたらパニックになるじゃないですか。ですから、そういう危機迫った中で選ぶというのではなくて、自分と時間に余裕がある中で、やっぱりこれだよねというふうな心の余裕で買い物をしてみたいところですから、そんな参考として私の情報なんかが皆さんのね、役立てばハッピーになれるなっていうふうな要素増えるんじゃないかなと思ってますので、ぜひぜひ参考にしてみてください。では、まず一つ目のアイテムからです。フィリップスヒュースマート電球です。フィリップスというメーカーですね。ヒューがおそらくそのスマート電球の商品名とかブランドに該当するのかなと思うんですけれども、この、スマート電球、最近はねすごく多くなってきましたし、いわゆる音声で電気つけてって言ったらポンとつけてくれるっていうふうな、ああいうものですね、スマート電球で、当時はヒューがアップルの iPhone とかと相性いいからっていうふうな形で有名だったんですけど、今はね結構いろんなところも出てたり、安価なものがあったりするので自由度が広がりましたけれども、改めてここでですね、やっぱりヒューいいなということを感じた下半期でしたので、まずは一つ目にラインナップさせてもらいました。というのもですね、気に入ったライトがあったんですよ。これはノミネートはしてないんですけれども、ちょっとデザイナーが作ったライトですね、形がいいからっていうので、もうシンプルに絞るに絞って物をなくして、ここにライトがあったらいいかなっていうので、ポンと買ったライトにアイリスオーヤマのスマート電球がついてたんですよ。そこでえって思って、もともとスマート電球化しようということすら思ってなかったぐらいの伝統というかね、ライトだったんですけど、スマート電球にもできるんだねっていう驚きと、あと、もともと内蔵されてるというかセットついてたのがアイリスオーヤマの安価なやつなんだっていうので、安価って言うと怒られますけどね、性能は全然悪くないんですけど、 なんかいやこれはやっぱり統一感あった方がいいでしょうという流れで別で買ったんです、フィリップスのヒューの。それがねやはりこのデバイスのね統一感とか、まあ、アプリで全部一緒にできるという風な中に、すごく気持ちよさを感じましたんでね、これは HSP としてはフィリップスのヒューがいいよっていうよりかはやっぱり統一した方が気持ちいいですよという風なヒントとして捉えていただければなと思います。で、まあ、参考までにキラテはなぜそのヒューを選んだのかと言いますと、まず iPhone の公式アプリでありますホームっていうその家の形をしているアプリがあるんですけどね、アップルが出しているアプリです。そのホームで操作可能なものじゃないと絶対嫌っていうのがあったんですよ、私もうバラバラなるのが嫌なんで。そのホームで操作可能になると Siri とかがより反応が良くなるんでね、ストレスなく全てのことができちゃうというものなんで、まあ、ここが絶対条件で、次の条件としてはやっぱり毎日見るものなので、このなんか 変なロゴが入ってたりするの嫌だなとか、パッケージも統一感があってほしいなとか、アップルに近いようなシンプルかつかっこいいみたいなものがないとダメだというふうなところからいくと、まあ、数ある電球の中でもやっぱり、ヒューが一番、細胞が喜びましたね。ですので、まあ、ちょっとね家の電球をこう LED にしてみようかなとか、せっかくの機会なんで音声でつけたり消したりしようかなみたいなことを考えている方であれば、まあ、ここはヒューで統一するのが一番いいかなというふうなのが強くおすすめできるところです。またね詳細はブログの方に、載せておりますので、ちょっとサイズとか気をつけなきゃいけない点も含めて確認してみてください。では2つ目のおすすめ品、タイプ C to MagSafe 2という充電器、厳密にはタイプ C のケーブルの先に挿すやつみたいなもんです。これ何かというとですね、キラテンは MacBook Air 愛用してるんですけれども、古いんですよ。2013年に発売されたモデルですので、充電器のね、規格が MagSafe 2と呼ばれているものなんで、今もう主流のやつとは全然規格が違うものなんです。ですから、まあ、純正のその充電器っていうのを使う以外ないだろうと思って諦めてて、いつも重いのを持ってたんですけど、ほんまに重たなってきたぞというふうにね、感じてきて、あと思いは100歩譲っていいんですけれども、家でそれ使ってまたそれ抜いて持って行ってっていう風にこうその都度持ち運ぶっていう時にどっかで忘れてしまうことが起こりそうだ。それこそ講師とかでねみんなの前で喋るっていう時にそんな充電器忘れたらとんでもないことじゃないですか。それがいよいよ怖くなってきまして、かといって充電器もう一個買うっていうのもちょっと重いと思った時にこれに出会ったんですよ。これわずかもう数千円、まあ、1000円ちょっとかな、この僕が買った時に。それでですね、手持ちのタイプ C のケーブルどこにちょこんと挿すだけで私の愛用している MacBook が充電できたんですね。めっちゃめちゃいいですこれ。いやもうむしろなんでこれ早めつけへんかったんやっていうぐらいのもんでしたけどね。なので2012年から2017年ぐらいに発売された MacBook 使ってらっしゃる方、ね、いわゆる MagSafe 2っていうのは私もそうだ俺もそうだという方であれば、これつけとくと出張とかでは大変重宝すると思います。で、注意点はですね、マグネットが弱いです。これは買い物をする時のコメントにも書いてありますんで、実際弱かったです。すぐちょんと外れます。ただこれはどっちかというとね、安全のために磁石にしてあるので、外れない方が大怪我したりパソコンが破損したりしますので、まあ、外れるのはいいことじゃないかと割り切ってます。で、もう一つの注意点が熱を持つんですね。これはアダプターというか先っちょの充電器のコンセントに刺さってる方の電力とかにも起因するのかもしれないですけども、私は 65W 以上というものを使ってるんですけども、それでいくとすごく熱くなっちゃうなと感じていますので、その辺がクリアできるのであればぜひおすすめです。キラテンはこの2つの注意点があれど超便利、幸福度すっごく上がったアイテムですので、詳しくはまた画像付きのねブログを見てみてください。では3つ目のベストバイはこちらです。サンディスクの外付け SSD 1TB のものを買いました。これはですね、パソコンのバックアップっていうのはまあ持ってるんですけれども、 iPad のデータの格納用に買いました。というのもですね、ちょっと仕事の関係で2023年の後半はいよいよ動画編集に、業務の方がね増えてきまして、まあ、かといっていろんなパソコンでそれをやっちゃうとこの 何でもかんでもパソコンでするっていう負荷も嫌だなと思ったんで iPad で編集することにしたんですね、動画を。で iPad で編集する分においては悪くないんですけれども、素材の動画であったりとか書き出した動画であったりとかっていうものをそのままほったらかしにしとくと iPad なんですぐ容量いっぱいになっちゃいますから、それを別のディスクの中に格納しようという名目で買いました。ですからまあ特殊といえば特殊なのかなと思うんですよ。単純なバックアップとかではなくてね、しかもあの端末先というか先がもう iPad 限定だったんで、そういったところで不具合を起こさないものっていう条件で探しに探しに探しまくり、これだといいんじゃないかというところで買い物を勇気を出してポチッとしちゃいまして、結果大当たりです。非常に機嫌よく動いてくれてますし、動画もそこにすぐ格納できてます。でね、専用ケースも一緒に買ったんですけど、これがまだ大正解でしたね。まあ、SSD なんで基本頑丈ではあるんですけれども、さらにそのピッタリフィットのケースに入れとくとですね、この今からこの業務するんだみたいなスイッチもそのケースを開けることによって入りやすくなったりとかしますので、もしね私と同じような感じでタブレットとか iPad の格納用とかに買われるのでしたら強くおすすめできる一品です。動作性とか完璧でしたよ、なんか難しい変なエラー画面とか全く出ずに機嫌よく動いてくれたんで、ぜひぜひ参考にしてみてください。特に HSP って繋いだ時に変なエラー画面が出てそれに対処するっていうのはかなりストレスに感じるじゃないですか。まあエラーが出てもねできんことはないんですけれども、なんか出た自分にショック受けたりしません？他の人ってなかったのになんで私だけ出るのみたいなとこにまた変な心のリソース奪われるの嫌ですもんね。ですからまあそういう意味では非常にスムースに動いていただいたんでおすすめの一品でした。では、次のベストバイはパソコンケースです。これはですね、ちょっと読み方が合ってるかどうかわからないんであえて声に出しちゃいますけども、ランディックなのかな、ちょっとごめんなさい、ブランド名が音声では全くわからずなんですが、 LANDICI というスペルのもので360度保護パソコンケースって書いてるんですよ。でこのブランドですね、パソコンケースのラインナップが非常に多くて、評価も高かったのでちょっとデビューしてみようかなと思って買ったら大正解でした。なぜそのこの後に及んでこの時期にパソコンケースなのというふうな背景はちょっとブログの方に細かく書いてるんでまた読んでみてください。とにかく、この使って10年のキラテンがですねようやく今パソコンケースを買ったという背景の中で、条件がパソコンに周辺のケーブル、先ほどご紹介したような MagSafe とか USB の Type-C のケーブルとかそういったものが一式に入れられるものがそのパソコンケースの中にポケットとして付いてるっていうのが条件。あとはちょっとした防水ですね、結構雨とかに濡れちゃうというふうな野外とかも多い時にですね守ってくれるというふうなものとかと、クッション性が非常に優れているものとかで、ここはちょっと細かいんですけど、ファスナー、これ重要視しましたね。なんかガリガリガリみたいにこう男らしくギア感があるファスナーとか僕はあんま好きじゃないんですよね、パソコンケースに関しては。爪も痛めるんですよ、あれ。こう締めた時にこうそのガリガリのところに引っかかって爪がまさかガタガタになったやんみたいなんでストレスがはまるのも嫌なんで、こうスーッとこうスムースにチャックが動いて、なおかつ閉まった部分がまた上からカバーがされてるような感じで金具が出にくいような構造になってるやつ、ちょっと音声ではごめんなさい、あんまりうまく表現できてないですけど、そういうものの条件の中で探したらこれもうぴったりでした。いやいや、もうずっと前から使ってるやんこれと言わんばかりに届いた瞬間からもう馴染んでくれたという非常に良い一品でしたね。ですから13インチ14インチぐらいから入るのが、僕の13インチ MacBook Air はもうぴったりでした。隙間とかほとんどなく、すごくもう本当にこれのためにずっと使ってたよね前からと言わんばかりのものでしたんで、お探しの方おられたらぜひぜひ選んでみてください。では次のベストバイです。アディダスのスタンスミスという白いスニーカーです。こちらはですね、シンプリストでありミニマリスト、ゆるミニマリストと自称している私キラテンがですね、できるだけカッターシャツと呼ばれている襟がついているシャツと、あと革靴、これを選ばない暮らしにしようという流れで基本姿勢は作っております。もちろん TPO をわきまえておりますので、持ってはいるんですよ、アイテムとしてね。でそういう時にはそれは着ていくんですけれども、普段の仕事のスタンスっていうのはやはりジャケットの下には丸首の白シャツ、 まあ、夏は T シャツとかですね。で足元は白いスニーカーというふうにこの白と黒のコントラストで楽しみたいんですよ。シャツとスニーカーが白、スラックスとジャケットが黒と。で、楽しみたいと今言ってしまいましたけども、仕事のスタイルはもうそれで固定して、他の判断にどんどんリソースを使おうというふうな中でですね、白スニーカー、まあ、仕事で使ってもギリギリ OK よっていうクオリティを保ちながらの白スニーカーっていうのがなかなか、巡り合えなくてですね、いろんな苦労しております。そんな中でこの下半期に出会ったアディダス、スタンスミス、デビューしてみたんですけど、ものすごく良かったです。コストパフォーマンスはいいですね。ですからもう4ヶ月かな、3ヶ月4ヶ月ぐらい、毎日と言っていいぐらいの履き潰し感があるので、このペースでいったらおそらく1年ぐらいの寿命かなと思うんですけども、そんな1年間持ってくれたら十分だろうというふうな価格、それから白品質ですね。古いブラシとかですぐ擦ったら白が取り戻せるので、まあ気持ちがいい白だなと思います。で私はちょっとスニーカーが疎かったので、買ってからスニーカーよく知る人に聞いたんですけど、結構スタンスミスって愛用してる有名人とか海外のセレブの方とかがいるんですって。まあね、ちょっとそういうプチ優越感なんかも得られたという意味では、まあ、白スニーカーで、そういうジャケットスタイルで仕事でも使えないかなというふうなことをお探しであればおすすめかなと思います。では、最後のベストバイアイテム、白色ワセリン出ましたね。白色ワセリン、キラテンラジオでも以前に紹介させてもらったハンドクリームの時に紹介したのかなという記憶がありますが、ワセリンというね素材の中でも白色って、ホワイトカラーの白色ね、白色ワセリンって書かれているものが不純物がより少ないというふうなご紹介をしたと思うんですけど、まさにその白色ワセリンそのものが今回のおすすめアイテムです。もう蓋開けたら白色ワセリンしか入ってませんってやつですねこの素材中の素材っていうのが HSP、 特に HSS 型の HSP にはたまらない魅力ですね。混じりっけなしっていうふうなシンプルな力強さですから、もう塗った瞬間からすぐ肌に浸透していくというものですので、まあもちろんね、愛用されているハンドクリームにもそのワセリンって素材として入ってるんですよ。あれを想像してもらうとこのイメージできるじゃないですか。ただ市販のものっていうのはそれにいろんな混ぜ物をしてありますから、そこで肌に合わないとか香りがきついとか出るんですけど、白色ワセリンはそういった悩みは一切不要ですから、ノーストレスです。ワセリンという、まあ、人体とかその人間の油分とほぼ同じと呼ばれているあの成分そのままですので、手が乾いたりとかちょっと乾燥してガサガサするっていう風なところに一番必要な栄養素とはちょっと違うと思うんですけど、一番必要な油分を肌にちょいと塗ってあげてるよっていう風な母性を感じられる商品です本当にこれはもうずっと私は愛用してますけれども、特に下半期っていうのはね、そういう感想が気になるんだと思うので、まあ、改めてリピートとして開けさせてもらっております。もう胸を張ってお勧めできるものですね。もうたまんないですこれは。はい、ということで今回は2023年下半期のベストバイをお届けしました。まあね、HSP っていう気質は誰かへのプレゼントっていうのはすごく得意なのに、自分の買い物が苦手ってなりますよね、うん、私もそうです。なので、まあ、自分の買い物を非常に困られる方多いと思うんですよ。だから他の HSP の方ってどんなの買ってるのかなって思った時に、ぜひこのキラテンのチョイス参考にしてもらったらいいかなと思いますんで、何かのお役に立ててみてください。これからも気にしすぎて神経質な HSP を可愛いやっちゃなと思い愛していきながら人生を一緒に楽しんでいきましょう。 HSS 型 HSP、 こんなんでいいんだラディオ、お相手はキラテンでした。今日もつながっていただきありがとうございます。あなたの HSP あるあるもぜひ聞かせてくださいね。番組への感想はカタカナでハッシュタグキラテンとつけて Twitter 改め X にポストしてください。もしこの番組が気に入っていただけましたらフォローしてもらえると嬉しいです。それでは次回もお耳にかかることを楽しみにしています。こんなんでいいんだ。